東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ ロトのセンスオブクオリティ。この番組は DJ ヒロトによるネットニュースを話題に、リスナーからのメッセージをセンスあふれる言葉とクオリティの高い視点で語っていこうという番組でございます。奥さん折れるなよ。皆様ごきげんよう、 DJ ヒロトでございますけどもとですね、ゴールデンウィークを楽しんだ方多かったと思うんですけども、規制が解除されて、今回お出かけした人も多いかと思うわけなんですけども、僕はね、インドアなので、ずっと引きこもってた、ほぼほぼ引きこもってた感じですかね。強いて言うならちょっと実家の方に出向いた感じですかね。その際、交通手段としては電車を使ったわけなんですけども、案外空いててですね、茨城行く方はそんなに人もいないのでね、良かったなって感じしますけども、今回、交通渋滞ですか、いわゆる東名高速道路とか中央道とかね、いろいろ混んだかと思いますけどもね、今回のテーマはですね、車に関するお話になりますかね。でなのでね、今回そういうお話をしていきたいなと思っている私 DJ ヒロトでございます。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しております。どこに送ったらいいのっていうそこのあなたですね、番組ホームページでも、送ることができますけども、あともしくはヒロトアットマークレディオ 365.net hiroto@radio365.net まで送ってください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ ヒロトのセンスオブクオリティ第42回放送、教習所物語始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クオリティニューストゥデイ。このコーナーではネット上に転がっているクオリティの高いニュースを日本だけではなく世界にも目を向けて紹介するコーナーでございます。今回のテーマがですね、教習所物語ってことなんですけども、年度末ですかね、主に多いのが、教習所通う方ですかね、2月とか3月あたりですかね、もしくはこのゴールデンウィーク中、多い方で、10連休ですかね、それを使って行った方も多いかと思うんですけども、その教習所ですね、通う人もいれば、合宿ですか、2週間ぐらい合宿で取る人も多いかと思うんですけど、今回その合宿免許でですね、その中で、友達作りとか、異性との出会いもあるかもしれないということで、確かにそれをね、望んでいく方も少なからずいるかと思うんですけども、これびっくりなんです、これ、ね、いや僕はだって通ってたんです、僕合宿行ってないですよ、通いで行ってたんで、そういう出会いも一つもなかったんですけどもね、私の行ってた教習所は、男子よ、高校が男子校が多かったんで、その周辺が。女子がいる方が珍しかったなって感じはしますけども、それはさておいてですね、その合宿で、出会いがあるということでですね、この、G プラスっていうサイトがあるんですけども、担当直に行って、現地での出会いはありますってことで、これすごいですね、免許保有者の男女1358人に、アンケートを取りましてですね、20代男性、僕と同じ年代ですね、20代男性では 12.1%、 20代女性では 14.1% の方々がですね、教習所に出会って、交際に至ったという結果が出たってこと、少なからずあるってことですね、これね。でも10人に1人ぐらいってことなのかな、これ計算上だと。 まあ、そういう出会いがあるってことにね、まあ、びっくりなんですけども、まあ、この中には結婚に発展する人ってすごいですね。教習所がきっかけで結婚するってね、まあ、実際にその声を聞くとですね、まあ、教習期間が短いので、まあ、友達として仲良くなりました。まあ、そこまでいいですけども、まあ、卒業してからも付き合い始めたって、あ、もうその中の関係性終わらなかったってことですね。これすごいですね。僕だったらもうすぐ終わっちゃうなもん。あとはまあ男女ともに一つ屋根の下で、まあそうですね、合宿ですからね。まあ普通に仲良くなりましたよってことで、まあ何組かカップルも誕生してましたとか、まあ目撃したってことですかね。まああと、友人はまあ合宿でまあ免許取りまして、みんなで海に行ったりとか、まあ、こういうお出かけでね、友達作りとかもねいいと思うんですけども、まあ、すごいですね。まあ、実は合宿免許という環境、まあ、そもそも出会いという観点で見ると恵まれた条件にあるんですって。僕も知らなかったんですけど、なんかすごい閉塞感がある感じがするんですけども、まあ、例を挙げますと、まあ、同じ目的を持った人が集まる、まあそうですね、免許欲しいからって、そういう一つの目的があるからですね。まあ、あとはそうですね、馴染みのない土地、だいたいああいうのって県外から、もしくはまあ近くに教習所がないから、まあ、同じ県内だけどもね、なくてこっち来てますって人たちもねいるかと思うんですけども、あとは試験に受かったり初めての運転で失敗したりするなどの経験を共にするってこと、まあ共有できるってことですかね。なんか情報をその中で、まあ、あの教習の先生やだみたいなね、まあそういうのありました。僕にもありましたよ。まあこれはね後々お話ししたいと思いますけども、こういう、まあ、共有、情報共有とかね、まあできるってことでね、まあ、合宿免許で出会いがあるってことで、まあそれを言うと、まあ新たな出会いを求めたいっていう方少なからずいるかと思います。これを聞いて、まあそれを求めたいのであれば異性とのね、まあ、繁忙期ですと、まあ、まあ2月3月とかですかね。でまあ一人で行き、 AT、まあ、オートマのプランで合宿に参加。今ってマニュアルで取る人少ないんですもんね。僕はマニュアルで取ったんですけども、今むしろ男性でもオートマで取る人が多いんですってね、僕聞きましたけども、どっちか、まあ、マニュアル取っといた方が、ね、どっちも運転できるから、あのギア操作とか面白くていいんですけどもね、まあ、坂道発進とかちょっとねめんどくさい部分もあるっていうかね、まあちょっとねわかりますけども、でもマニュアルの方がいいと思いますけどね。まあその最初マニュアルでやっててちょっと運転が難しいなってて、まあオートマの方で撮る人もいますけども、でもまあマニュアルで撮った方がいいとこ見せられたり、ね、するかもしれないですし、もし台車借りた時とかかな、車検、自分の車車検出した時とかで、マニュアルが来た時にそれね運転できたりするからいいと思うんですけどもね。まあ、合宿って金額的にどれぐらいするんですかね。だいたい普通免許で20万〜30万ぐらいかな、すると思います。まあ合宿はそれよりも、安いのかどうか覚えてないんですけども、まあね、2週間みっちりねその免許を取れるっていうか、まあ、学科学べるしね、僕みたいに通いはちょっとバイトもしてたんでなかなか行けなかった時もあったんですけども、まあなんとかね18歳で取れたっていうんで ね、まあすごくいい経験でしたけども、ね、まあこういう出会いがあるっていうことでね、皆さんもしね教習所これから通う方がございましたらね、こういうのを参考にしていただければと思います。はい、以上クオリティニュースデイのコーナーでございました。お知らせを挟みまして、戦争部メッセージに参ります。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる。 姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？なまさか。
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわ、もう久保さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思える。あの頃は。
センスオブメッセージ。このコーナーで最初のコーナーで紹介したニュースをもとにテーマを考えて語っていくコーナーでございます。と、先ほどのコーナーでは、まあ、教習所、まあ、合宿の方でですね、まあ、いろんな出会いがありますよってことを紹介したんですけども、ちょこっとごめんなさい、ここでも延長線じゃないんですけども、教習車、皆さん何乗ってました？僕が通ってた教習所は、日産のブルーバードシルフィーかな。覚えてたんですよ。そう、なんか今教習所によってなんか車種が違うんですよね。車種がね、そう違うってね、車種じゃありませんよね。まあ今教習所によってどういうのがあるのかと言いますと、ですね、日産じゃなくてトヨタのカローラアクシオですかね、まあ、カローラのセダン版と思ってくれたらいいかと思うんですけど、まあそういうのもあったりとか、あとクラウンコンフォート、あのタクシーとかよく使われてる、まあ、あの車がメインなんですけども、今はすごいですよ。マツダのアクセラとか、スバルのインプレッサとか、中には外車を使ってる教習車もあるっていうね。 BMW とかアウディとか、すごいですよ。外車で教習所でね、教習車として乗れたら楽しいだろうな。めったに乗れないからな、外車はね、値段も高いですしね。教習車でなんかウキウキとか違うと思うんですけどね。最近いいな、ほんと。もう一回免許取りに行こうかな、なんてね思ったりしたわけなんですけども、まあ、教習所、そうですね、私、まあ、思い出に残ってるとしたら、まあ、今メガネかけてるんですけれども、初めて教習所に申し込みに行った時ですかね、まあ、視力検査ですかねをやるんですけども、まあ、皆さんやったと思うんですけども、まあ、その視力検査の時に初めて、まあ、運転するのに確か 0.7 以上ないとダメなんですね、視力が。まあ、それ足りなくてですね、裸眼でちょっと足りませんよと、益子さんダメですよと、このまんまじゃちょっと教習受けられませんってことで、まあ、そこで初めて近くのメガネ屋に行ってメガネを初めて買ったんです。そこからメガネ生活が始まったんですね。まあその時のね、高校3年生のね DJ ひろとくんはお金もなくてですね、母ちゃんから金を借りたってね、もうね親不孝者でございましてですね、確か7000円くらいでしたかね、メガネを買いまして、まあ教習になんとか受けられる段取りになったんですけども、 まあ、初めての1回目の教習ですかね。まあびっくりですね、教官の方がね。まあ、あの教習所の中にその教官の写真、まあ、こういう人ですよ、まあ、一言メッセージみたいなの書いてあるんですけども、顔写真とともに。今でも覚えてるな、下の名前がさなえさんだったんですよ。うちの母ちゃんと同じ名前だったんですね。まずそこでびっくりして、おーと思って。そう、さなえなんですけども、で、まあスーツ着てるじゃないですか、上、まあ男性だったらネクタイに、まあ、ジャケット羽織ったりとか、まあ女性だったらまあね、スーツ着てた、ね、上まで締めてってやってると思うんですけども、まあそのさなえさんやっぱ違いますね、写真からしても。ボタン2つぐらい開けてましたからね、そのプロフィール写真で。で、色眼鏡かけて、確かに薄紫のサングラスかけてたのかな、ね、顔写真で。やべえなと思って。もう1回目でですよ。殺されんじゃねえかと思って。正直なところ。で、メンチ切ってんすよ、その写真。まあ、睨みつけてる。まあ、おっかなくてですね。ああ、これまずいなと思って。でも、初めてですね。まあ、やったわけなんですけども。まあね、ほんと、ド緊張で。まあ、本当に初めてだから、もう、プルプル震えててね。もうすごい、ハンドル左切るときとか右切るときとかね、もうオーバーにやっちゃって、先生に怒られちゃって、ね、サナエちゃんにね、サナエさんか、ごめんなさいね。で、こう、左に切ってから、こうみたいな感じで、もう手取り足取りに教えてもらったんですけどもね。まあね、あと笑い方が怖かったかな。まあ、同じ空間ですから、まあ世間話をするわけですよ。まあこう、高校3年生ですって。で、何になりたいのってことで、まあ特に目標ないんですけども、うふふふみたいなね。あの誰の笑い声、笑うセールスマンみたいな、もぐろ福蔵みたいな、ああいう笑い方をしてたんですけども、これちょっと盛りすぎかな、でもそういう感じの笑い方をしてたんですよね。共感で、まあその人が一番インパクトあったかな。あとは受付のお姉さんが焼きそばみたいな頭をしてたってぐらいかな。それもね、名字が同じ益子だったんですよね。もうその教習所内にも、まあ、似たようなっていうか2人もね同じ名前の人に出会ったっていうね、まあ地元でしたからそういうのもあるかなって思うんですけども、まあ教習所、あとは中型免許取りに行った時かな、後ろに切り返しの時ですかね、に後ろちょっと接触したってぐらいかな。あとは二十歳の頃ですね、あの切り返しやった時、まあ長さから中型って8メーターくらいあるんですね。で、まあ切り返して、まあポール壁だとまあまずいから、まあ教習所の中だとまあポール、細長いポールが何本か立ってるじゃないですか。まあそこで切り返しやった時にちょっと接触したってぐらいかな。あとは思い出した、カップラーメンもらっ食ってたかな、よく。通うとなんかポイントがついて、それでカップラーメンと交換できるってことで、まあ、それ目当てに行ってた自分もいたってね。まあ、そのおかげもあってね、ちょっと太っちゃった。ね、おデブになっちゃったってね、経歴もございましたけど、まあ、免許を取って、早もう10年くらいですかね。欲しい。なぁ、このバイクの免許欲しいかな。バイクの免許取りたいなって思ってるんでね。まあ、ぜひね、優しい教官がいる場所を教えてくれればなと思っております。はい、以上戦争部メッセージのコーナーでございました。お知らせを挟みました。エンディングに参ります。DJ ロトのセンスオブクオリティ、エンディングの時間です。今です、まあ会社員やってるんですけども、まあ車乗らなくなりましてですね、まあ毎日乗ってはないんですけども、まあ、ちょこちょこね、やっぱ運転しないと忘れちゃうんでね、とまあカーシェアリングとか今ありますから、レンタカーとか、まあそういうのを使って、まあ運転のまあ忘れないようにも練習していこうかなと思っております。 コーナーごとのまとめをさせていただきます。クオリティニュースデイの方ではですね、まあ、合宿免許で、まあ、出会いがありますよということで紹介させていただきました。とセンスオブメッセージの方ではですね、まあ、教習者の、まあ、今こういうのがありますよというの と私の教習所に行ってた頃のお話をさせていただきました。と次回のテーマがですね、まあ、シンプルに雨ということで雨でございます。天気予報の雨の方ですね。まあこれからの時期ですかね、まあ梅雨、まあ雨が多くなってくるかと思うんですけども、まあ、雨にまつわるメッセージをお待ちしております。なんかスーパーに行くとなんか雨降ってきたら、どこだったかな、イトーヨーカドーかどこかでなんか雨降ってきたらなんか BGM が変わるみたいな話聞いたことあるんですけど、本当かな、ちょっとうろ覚えでね申し訳ないんですけど、確か変わると思ったんで、まあそういう雨のメッセージをねお待ちしております。番組ではですね、皆様からの応援メッセージコメントお待ちしております。私ツイッターやっております、@DJHIROT0904 でございます。まあ、最近ですね、あのクラブ DJ、まあ、バーの DJ でちょっとね、回させていただいてるんですけどもね、まあ、その都度その都度、まあ、インフォメーション流しますのでね、もしよろしければ、ね、来ていただければなと思います。冷やかしでも構いません。まあ、ある意味私本気でやってるんですけどもね、ぜひね来ていただければ嬉しいと思います。それでは DJ ヒロトのセンスオブクオリティ第42回放送教習所物語、これにて終了です。ここまでのお相手は、交通違反を 2,3 回ほどしてしまった私 DJ ヒロトがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。この番組はレディオ365株式会社 IB ジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air